ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
言葉というのは一つが生まれます。そうすると、その言葉がどんどん転がって、いろんな言葉に派生していく。その面白さですよね。最近若い人たちが使う、やばいっていうのも、やばいっていうのは、
もともと何でしたっけ、獄中の
意味を。そうそう、ヤクザ言葉だよな。
ですよね、やばってね、うん、
ヤクザ言葉とか犯罪者言葉で、牢獄に捕まってる囚人さんの隠語だったみたいですね、はいはい、囚人さんたちの隠語っていっぱいあったみたいで、うん、例えばお酒のことをキスって呼んだりなんかするというね、お酒飲むっていうのをキス引くっていう、ケンさんの歌なんかキス引けキス引けって出てくるよね。
あるんですか、
うん、キス売れてどうせおいらの行く先はその名も網走番外地という。それから刑事さんのことデカって呼んだり、あ、なんか偉い人が角袖の大きいの、袖が大きいのを着てた、でっかい袖っつんでデカって。
そうなんだ、
うん、それから賭場、博打場ですね、はい、そこでディーラーの人がいるでしょ、うん、その人が明るいと賭場が盛り上がる。ディーラーの人が、うん、サイコロいじくったりなんかする人が明るいと盛り上がるんだけど、陰気だと、暗い人だと盛り上がらないんで、はい、ボンでサイコロ振ってるやつが暗いんでボンクラ
ー。ボンクラってそういうことなんだ。
ボンクラーはヤクザ言葉で、
知らなかった。
こうそんな風にしてこう言葉って生まれていくんですね。言葉はやっぱり一つは情景、その風景の景色を例えたものでもあります。日本人は面白いことに雨も敏感ですが風に関しても敏感でございまして、例えば風が止まる、止まるという字を風の真ん中に書きますと、これでなぎ、
なぎ、
木を書きますと、さあ何でしょう、風の真ん中、
あ、これなんだっけ、
木枯らし、
あ、これ木枯らし、
うん、ビュービュー吹くと風が鳴るというね。雑巾の金を書くと風に、
タコ、
タコですね、
はい、
面白いですね。このなぎ、木枯らし、タコ、いずれも日本で生まれた国字です。メイドインジャパンなんですね、
はい、
で風が吹いて、風が吹いた後ということでなぎ倒す、
あ、
これもなぎから来てるんですね。
あ、
そして海の様子はと言いますと海岸線、風がビューッと吹いて、ま、風が静まったっていうんで海岸線の状態、なぎさ。
そうなんだ、
うん、風が通った後の気配のことを名残、全部これなぎからですね。それとなぎから広がった言葉ですけども、なごむ、
なごむ、
これは令和の和と書きますけどもね、はい、漢字そのものの和というのはあんまりいい意味ではありません。のぎ編ですね、
はい、
で横に口でありますが、のぎ編は何かというと木の上に何か布切れをくくりつけております、
はい、
それがのぎ編です、
はい、
横に置いてある口、これ祭でありますね、うん、これは戦に負けて敵と講和、この誓いは守りますという意味合いでの和でありますから、
はい、
ちょっと受け身的な平和ということで和みであります、
はい、
日本人は好きなんですねこの和がね。ちょっと変わったところ行きますかね。私は不思議で仕方なかった、海のことをワタツミと言います、
はい、
なんで海なのにワタが出てくるんだろう、
うん、
なんでワタツミっていうのかなと思っておりましたら、白川博士によりますと渡るからなんですって、海を渡るのワタなんですって、渡って行くというそういう行為がワタツミという名称を生んだんでございますよね。海、海は水がそこにある、水がいる、意味、そこから海になった、
はい、
ね、面白いね、
はい、
で部分的に水がそこにいるんで、うん、水、意味、
湖、
うん、 こんな風にして言葉って広がっていくんだな、
はい、は
あ、さあ煮汁が凝り固まったもの、
煮こごり、
そう、この凝るっていうのがね、うん、あの凝るっていうのはもう早々と古事記日本書紀に登場しておりまして、神話でイザナギイザナミノミコトがかき回した矛、そこからその矛の先から雫が落ちまして、その落ちた雫が凝るんですよ、凝固するんです、
はい、
それが小野五郎島、ここにも凝るって書いてあるんですな、五郎、これは凝ることで固まったっていう、これね面白いんだよね、おじさんにはね、福岡県あるでしょ、福岡市ね、
はい、
これ行った時見てくださいね、正面あそこの海岸に立ちますとね、福岡の有名な桃地っていう海岸に立つとちょうど正面にね、のこの島ってあるのね、
はい、
のこ、こっち側が鹿の島なんですけど、のこっていうのがね、おのころののこと重なるんですよ、
うん、
私はなんとなくね、おのころ島はね、福岡県ののこの島ではないかとそう思って見つめたことありますけど、
うん、
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
物が固まる凝るという、凝固の凝と書きますけれども、これを凝ると呼んでおりまして、国の始まりが小野五郎島、ここから日本が始まるんですが、小野五郎、これも五郎航路がありまして、凝り固まってできた島ということですね、
はい、
柔らかなものが固くなることを凝ると言います、
はい、
昔の人は解剖してたんでしょうかね、人体筋肉の中でも妙に硬いところが一箇所だけある、これが実は金さん心臓なんですって、
へ、
心臓の筋肉って硬いんですってね、
はい、
だから他のに比べると心臓のとこだけ筋肉が硬いんで、うん、その心臓のことをコロ、心、
凝る、心、
心、
そうなんだ、
これね本当昔の人ってちょっと残酷な言い方だけど、ちゃんと体をバラバラにして調べてるね、
うん、
でないと心臓のところに凝る、コロ、心なんていう言葉を当てたっていうのは、
はい、
心臓のことを手で触ったっていう体験を古代の人は持ってるとしか思えないな、
うん、そうしないと分かんないですもんね、うん、
でまあその心臓と人間の思う物事考えたりなんかする内面というので固くなってること、この凝るという言葉がどんどん日本語の中に生まれてくる、で何か決心することを志、
志、
その心臓がバクバクしながらもやってみようと決心することが心見る、
心見る、
うん、
お
ー、うまくいってほっと一息、さっきまでバクバクしてたのに、うん、スーッと気持ちが落ち着いてはーっと心地よいため息をつくという、こういう心臓の状態と心理の状態を重ねるという表現、
うーん、
それからかなさんもそうだし私も悩んでる肩が凝るっていう、
はい、
これもその一種柔らかいところが硬くなったことへの異変ですね、
はい、
肩が凝るから今度は水が凍る、
そっちも、
それも凝固です、当然柔らかい水が硬くなるわけですから、こうオールですよね、流動性をなくすという、
うん、
凝るから言葉が広がっていったというわけでありましょうな、
はい、
取り留め目がないけど、
いやそういうふうにつながっていくとは考えたこともなかったです、
だから朝鮮語が日本語になったっていう説を司馬太郎さんも笑っておられたんだけど、
はい、
でだからわかる、あれ朝鮮語で笛と太鼓祭りだから祭りって言うっていう本があった、それに韓国の学者さんでもいたよね、奈良ってのは韓国の 国のこと、国ならから出た言葉だ。そういう説を向こうの学者団で言う人がいるんだけど、カンラカラカラと笑った人がいたのよ。っていうのはね、国は他にもいっぱいあるわけじゃん。奈良以外にも武蔵の国とか、
はい、
だったらそこも奈良ってつくべきなんだよ、
うんうんうん、
そこの場所だけに特別にその名がついたなんていう言葉っていうのはないんだよね、
はい、
言葉ってそんなに単純なものではなくて、共通したり一つがあってそこから枝分かれしていくっていう、そんな風にこう発展していくもんなんだな、
はい、
さてもう一つ言ってみましょうかね。命はこう息をしておりますね、
はい、
この息っていうのはものすごく大事なもので、この息から生きる、それからちょっとこう横に広がる言葉ですが、命は息をするから、息をしているものは生きる、呼吸をする、大自然が呼吸をする、息吹、
息吹、
そんな風にして言葉が広がっていくという、息の息だけ残した息を、
はい、
息の仕方が安らいでる、それで息を、が息がだんだん荒くなると怒り、
ああ、へえ、
それからもっと激しくなる息が、
はい、
憤る、こういう風に広がっていくんですね。
はい、
それでこう息がみたいになると、その表情はいかめしい。それから誰かが、神がかったものが息をしてるんでしょうね。その吐く息の凄さ、いかづち、雷様の息ってことでしょうね、
はい、
どうにも困ったもんで、いびき、これも息の変形、
いびきも
あれ息だよやっぱり。さらに健康を取り戻すことを言える、治ること、
はいはい、
そして意気込み、勢いがある、全部これ呼吸の問題で、
うん、勢い、
うん、勢いもやっぱり息なんだな。うん、勢いがあるってのは、うん、生命力に満ち満ちた呼吸があるっていう、そんな感じするよな、
はい、
日本語の面白さでございます。明日どの辺行きましょうかね。日めくりカレンダーのような今週でございます。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ちょうどお嬢さんと同じ話をちょっと香奈さんにしたばっかりでね、
はい、
一昨日の朝ですけど、9時半ぐらいに眠って朝起きたのが7時半だったんです。
はい、
びっくりして自分で。
一回も起きてないん。
起きてない。
ぐっすり。
もうね、それだけでもお嬢さん嬉しいんですよ。じじいになりますと本当に、よく眠ったっていうことで自分でびっくりして、
はい、
その時ふっと思ったんですけど、その日はですね、夕方から合気道場に行ってるんです。
はい、
合気道やるとね眠るんですよ。
心地よい疲れってことですか。
心地いいとこじゃない、うん、ときつい
きついんですか。
きつい、本当のこと言うと。でも正座してお願いしますってこう師範台に頭を下げるんですが、その時やっぱもう自分にずっとささやきかけてるよ、
うん、
一生懸命やろう、一生懸命やろう、一生懸命やろう、少年のごとくね、
はい、
うん、それで眠れる日はいいんだけど、何日しかないもん。あとはね、はい、もうなんか2時半ぐらいに目覚めてね、ああでもないこうでもない考えるんですよ。
一時眠れない時ありましたよね、徹夜さん、ね、
あそこまで病的じゃない、もうお薬に頼らなくていいんだけど、本当にね眠れない。
いや普通は眠れなくなってきますもの、人間
でね。ふっとやっぱ思い出すのはね、俺一生懸命芸能活動やってさ、それなりに順調にいってんのに、家に電話すると、うん、あんたなんなん、あんたテレビで言いよったがどげんね体の具合はって、母親がさ、でもう電話切るときにさ、覚醒剤だけはしたらいかんばいっていうね、もう女遊びしても何しても全部冗談ですんばって、覚醒剤だけはいかんスーとラン、なんでそんなことばっかり心配すると母ちゃんはって言ったら、母親の反論だったですよ、ね、その声が耳に残ってんですよ、
はい、
心配すると親の仕事たいってならガチャーンと切れたんですよね。年、うん、取ると心配することが絶えずになるんだっていう、嫌だなとジジイとババアとかと思っておりましたら、
はい、
今度自分がジジイになりましたら本当にね、
そうなるんだ。
皆さんあのね、
はい、
じいさんばあさん見ながら思ってくださいね。年取るって結構眠れぬ夜をね幾晩も耐える、それがね本当に朝日が昇るとねさーっと消えてなくなるんです。でもね夜中の2時半ぐらいの闇の中からね心配することが雪のように降り積もるんですよ。
へー、う
ん、これをね何とお話していいか。
年取るって体力いるんですね。じゃあね、
そうです。それとあの義理の母親、あの女房の方の母親から、
はい、
徹也さん人間はですな死ぬ元気だけは持っとかないかんですばいっていうのはね、俺ね全然わけわかんない。今わかる。あの老人にも2タイプいて、死ぬ元気をキープしてる人と死ぬ元気もなくなった人と、
はい、
女房のお母さんの名言ですよね。人生の幕は下ろした一仕事ですばいって言われたことがありまして、あ、人生の幕を下ろせずに苦しんでるそんな人がふっと目に入ってきたりするんですね、
はい、
いきますか。暗い話はやめ、はい、朝からやめましょうね。酒の魚、はい、魚って書けますか。
目を書いて、
目を書く、
あれ、
あ、 目ってバッテンね。
バッテンを書いて、うん、あるある
ある、なるほど、さすがだ。
いいんですねこれね。
その、うん、そのあるの中に何がある。
え、
月が一個生きてるよな。
月、はい、
これ肉月です。
ああ、はい。
で、あのバッテン書いてるでしょ、
うん、
それね略字でね菜、野菜の菜っていう意味。
へ
え、うん、だからお酒の魚っていうのは野菜類と肉系、
うん、うん、
それが酒の魚になるということでしょうね。で、野菜はもともとお酒の魚だったんですよ。
ほう。
ところが魚もお酒のつまみになるようになった。
はあ、
その野菜の名も魚もへという器の中に入れる、器のことをへって呼んだらしいですね、
はい、
それでこう煮炊きするとな、つまり魚と野菜が入っているへという器なんで鍋、
え、
鍋ということなんですね。
はあ、
一つの言葉が坂道を転がるようにという、天武4年と言いますから西暦675年のこと、天武天皇の命令で大きな大仏様ができます、
はい、
それで仏教行事が始まるんですが、この時に馬と牛、これが大いに物を運ぶあの生き物として役に立ったわけですね、
うん、
それでこの天武天皇が仏教思想を受け入れるということも相まって摂生を禁じる。ですから日本人にとりましては動物性タンパク質は魚のみにこの時から決定したという、
はい、
で溶けたのが千数百年後の明治4年、1871年、ここからやっと牛肉等々の肉食が日本は再開いたしまして、それで肉もお酒の魚になり、骨付きの肉の漢字であなたが最初に書いたあの例の魚っていう字が、はい、これ明治時代に考えられたみたいね。それまでは肉食ってなかったんで。
ああ、そうか、
うん。で、魚類のことはかつて、魚あるいは伊予と言っておりました。江戸で、江戸の人が伊予魚のことを魚って呼んだらしいんですよ、
はい、
多分これお酒と一緒に食べるということで魚類のその魚が魚になったんでしょうね。江戸言葉、江戸の言葉から流行したっていう、
はい、
面白いもんでございますな。この続きはまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日はあの魚がお酒のあてになるということで、魚類はかつて伊予魚と呼ばれたんですけども、江戸で酒の魚から魚類そのもののことを魚というようになったということなんであります、
はい、
江戸というのはそういう意味では流行語を広げる大都市であったんですね、うん、ここからは余談であります、
はい、
江戸が新しい言葉を生む発信地ということで昔浅草は海苔を浅草海苔を作る遠浅の江戸の海があった、
はい、
ほらあれ竹のすだれに干すじゃん、
はい、
それで例の四角い海苔を乾かすわけじゃね、
はい、
で昔はエコだから物を大事に使ったから、
はい、
紙くず拾いの仕事の人がいてそれ買ってきて釜でグツグツ煮るんだ、
うん、
同じ技術で海苔を作る要領でそれを1枚ずつすだれの上に広げて乾かして化粧紙を作ったんだって、
はい、
それ浅草の紙商人の人たちがそんな風にしてやってたんだけど紙をそうやってやると乾くまで待っとかなきゃいけない、
はい、
それでそのお兄ちゃんたちが暇つぶしに乾くまでの暇つぶしに昼間の吉原歩くようになっちゃった、はい、吉原って大遊郭があって綺麗なお姉さんたちがいっぱいいるその花魁を見物して回るんだっていい女だから、
うん、
そのとその吉原の方でも金は持ってないくせに覗きに来やがるっつんで誰かが姉やろまた冷やかしに来やがった髪が冷えるまで髪が冷えるまでブラブラしてるんで冷やかす
そう考えるとなんで冷やかすって言うんだろう
そうだろう、ね、冷やかすって冷やすっていう意味だもんな
冷
やす、うんうん、買いもしないくせにそのウィンドウショッピングしてるっていうのを冷やかす、
はい、
そういう言葉が生まれたっていう
なるほど
こんなん面白いだろ、
はい、
それから何気ないんでありますがまあ随分色っぽいなというふうに思いますけども着物やりますかない
や私は着られないですし、
じゃあその着物の裁縫の知恵なんかありましたら答えてみてください、
うん
その人の身長に合わせて襟から裾までの丈を何と言いますか。
なんだっけ。
襟から裾まで。
何でしたっけ。
なんとか丈。
はい。
着丈だ。
着丈でいいんです。着丈。
着丈でいい。
はい。
着丈。これで襟から裾までですね、
はい。
今度はもう一つの寸法でですね。首から足まで。裾じゃなくて。
着丈じゃないんだこれは、うん、
首から足まですっぽり全部
なんだ見丈違う
惜しい
わかりません
首から足まで、うん、これもうズバリ首丈
あ首丈、
うん
はい、
これ全部をすっぽり包むっていう、うん、首丈
やだ首丈ってそういうことですか
すっぽり首丈
へ面白いへ
恋に関する心理まで表すという
あ首丈いい言葉ですね、
はいはい、これはまあ吉原あたりの色町からも出たらしいんでありますがあいつあの子に首丈よっていう着物の丈から生まれたっていう、
はい、
冷やかすにしろ首丈にしろ、
はい、
格のごとくしてこう暮らしの中から言葉っていうのは広がっていくんですな、うんささやかなことではありますが頭のこともともとは株といったそうですな、
はい
まあ、植物の例の株、
うん、
株っていうのはひっくり返すとなんとなく人間の頭みたいな格好しておりますね、
はいはい、
それで動詞にするとかぶる
お
そこを守りたいがゆえに生まれた言葉が株とそれから頭を横にして考え事をする傾けるちょっとあいつ変なんじゃないもう変わりもんだよっていうのをかぶくこれが歌舞伎の元になったというこんな風にして言葉は次々広がっていくというわけで、ございまして面白いございますですね、
はい
あとは割る
割る、
うん、物事が割れるとか、
はい、
真っ二つに引き裂くこれ割る このことから笑うが出てきたみたいね。笑うってのは今までの顔が割れて表情になるという、それからあの物事の道理を真ん中からスパッと割る、うん、断る、
割るなんだ、
割る、うん、
うーん、
それから古い言葉で ありますけども、あの断るの割るがない、うん、あの我慢するとかっていう、そういうことがないっていう、そういうのを、古い言葉だけどいい言葉だったと思うよ、割り泣き恋っていう、
古文で割りなしことよみたいなのがありましたね。今あんま使わないですけどね。
いや、岸恵子さんの、あのエッセイで割り泣き恋っていう、
はい、名
タイトルのエッセイが ね、はい、恋にはやっぱりなんていうかな、筋道とか道理とかないんだな。好きになっちまったものは仕方ねえじゃねえかという、
はい、
というわけでございまして、日めくりカレンダーのごとくお送りしております。この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
小山哲郎さんがお書きになったこれが日本語、白川静香さんに学ぶ、
はい、
今週のまな板の上、日本語の誕生からその一語がどう育ち、意味を帯びて次の言葉へと広がっていったかを説きました。白川静香先生の時訓という辞書の中から日本語面白いものを拾って、
はい、
今日はどれ行こうかな、からに行くかね。事件のニュースなんかで出てくるからであります。
から、
はい、うん、犯人の身柄確保、目撃者の通報でお手柄、からが出てきております、
はい、
このからは体のから、実体という意味でしょうね、
はい、
このからは米粒の殻のこと、身を覆うもの、形作っているものをからと言います、
はい、
まあ、ちょっと縁起悪いんですけども、泣き殻、それから同国民の腹から、
うん、
お国柄、
はい、
からから派生した言葉でありますが、枯れる、実体から水っ気がなくなってしまった、それが枯れる、空になる、軽くなる、
はい、
このから実体、それに血が通って生き生きとしてる、うん、力、漢字の力は古代中国の好き、好きって言ってわかる？
好き、
あの田んぼを耕す、
ああ、はい、
田んぼを耕す農耕器具ですよ、はい、田を耕す好き、田んぼと好きの力を加えて男、
はい、
でこの好き一個を持って田んぼを耕している一人の人間がいると、それが中国では税金の基本的な単位なんですって。男の人数で納税の金額が決まったという。
ほー、はい、
もう一つ変わった力、これかなに言ってわかるかな。俺なんかなんでこれそう読むのかなと思ったんですが、
はい、
忠臣蔵大石蔵之助の息子知ってる？
わかんない。
知らないよな、若い人だもんね。大石蔵之助の息子、大石力、
あ、大石力、はい、
それは分かった、
はい、
これがね、力こぶの力って書かないんだよ、大石力の力は、
うん、
なんて書くか、税金の税を書くの。
あ、そうだ、
思い出した、
思い出しました。
不思議じゃねえ、
なんでだろうか、
なんで税金の税って書いてそれを力と読むか、これがおかしいね。これさ、
はい、
政治家にとって税金って力になるからなんだって。
当て字、あ、何
当て字、
なんて言うんですか、そういうの
かな、なんていうか、
うん、
その税金取ってるってものすごく政治家の人たちにとって気持ちいいんだろうね、
うん、
8% から 10% へ2% 上げたっていう喜び、
はい、
あの財務省の人とか麻生さんとか喜んでるんでしょうね、うん、やったぜ、文句も言われず、
はい、
いや力になるわつんで、税金の税のことを力って言うんだって。これやっぱり江戸時代からそうだったんでしょうね、
はい、
で この税の漢字、かなさんいきますよ。
はい。
のぎ編に、
はい、
だって書きますな。
はい。
のぎ編は前に言いましたね。木に印をくくりつけているという。
はい。
で、横にだがいますな。
はい。
お兄さんがなんかこう2本の角生やしてるようなやつ、心を置くと、ね、これ越楽の越とも読みますね。心を置くとね、
はい、
これ何かというとね、巫女さんが踊りまくってるんだって。
ああ、踊りまくってる感じする。
するだろ、なんかなんだお前も俺の病気分かってたろ。
はい。
だから税金の税っていうのは、うん、この神がかりした巫女さんが、
はい、
もう嬉しくて舞い上がってるって。
もうヒャホーみたいな感じですもんね。
そうそうそうそう。だから税金ってのはそれぐらい嬉しいんだよ。な。
はい。
こう面白いよね。で、この税金の税はやっぱり力になるというね。これまあ国の力になることを祈っておりますけど。で、その月や桑で耕されて、やがて秋の実りを迎えた今であります。その収穫こそが、殻は殻でも宝。
へえ。
どうです、面白いでしょこれ。
そうつながるとは思わないですね。
大石、力の力も酒税って書くもんな。
そうです、そうです。
だから税金ってのはやっぱお侍さんも嬉しかったんだろうな、力になりますってなもんで、それで考えるとやっぱり日本の一期一会は歴史をくぐってそこに、そして今にあるわけでございましょうね、
はい、
というわけでございまして、2週にわたりましてお送りいたしたこの日本語を学ぶという、またチャンスがありましたら、これネタはもう辞書分ありますから、
まだいっぱいあるわけですもんね、
うんうん、武田さん最近ちょっと長いお話が多いんでね、こう日めくりカレンダーっぽいのもやっていかないと飽きられるぞと思って考えた企画でございました。来週何にしようか。
何ですか。
ちょっと変わったとこでタコの話でもするか。
どっちのタコですか。
いやいや、海の中にいるタコ。
タコ？
うん。
タコの話。
タコね、調べると結構面白いのよね。そんな話どうかなと思います。
前鶏もやりましたしね。
鶏やったからタコやって。
どうやるんだろうなと思って。タコもありですね。
タコもありですね。はい、じゃあタコやりますか。ちょっとお楽しみに。またこれが長い話になりますんで、そこのとこ勘弁ね。短いのもやりますんでね。とにかく当番組、はい、よろしくお引き回しのほど。この続きまた来週のまな板の上で。